もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
私の妹の子供、はい、私からすると姪っ子の相談です。
はいはい。あなた今おいくつですか？
私42歳です。
ご結婚なさってますか？
独身です。
じゃあ今はお一人暮らしですか？それとも？
両親と住んでます。
ああ、そうですか。お父さんもお母さんもおいくつですか？
父が70、母が65です。
妹さんはおいくつなんですか？
30歳のバツイチです。
じゃあ妹さんも今独身で、はい、お子さんを育ててらっしゃるんですね。
はい。
その姪っ子さんはおいくつですか？
8歳です。
で、その姪っ子さんが一体どうなさったんですかね？
母親のことを嫌いって言ってるんですね。それで、まあ私たちから見ても、ネグレクトみたいな育て方、その姪っ子ももう助けを求めてる状態で、母親に注意すると、姪っ子が私にその告げ口をしてるっていうか、そういう風に見られて二人になった時にまたもっと怒られるので注意できないでいる。
妹さんは結婚なさってバツイチになられて何年ぐらいなんですか？
もう7年ぐらいですかね。
ああ、じゃあ
6年ぐらいか。
6年でずっとお一人で育ててらっしゃってるんですね。
まあ私たちの協力で祖母とですね、
別々に住んでるんですか？
別々に住んでます。
お仕事は何なさってるんですか？その妹さんは
看護師です。
じゃあ仕事を忙しくてなかなか子育てまで手がいかないっていうことですか？
うん。で、まあ私たちも大変だろうから協力ずっとしてきてるんですけど、
だって夜勤とかあったりしますもんね。
そうですね、はい。だからうちで見てたり、まあもう毎日がずっと怒ってる。で、それで嫌気がさしてて、子供も迎えが来るって言ったら逃げたい、もう私逃げれるって言って自転車で逃げたいとか、でも言えずにいて、やっぱり言ったら二人になった時に怒られるだろうと思って遠回しには言ってるんだけど、あまり怒らないでねとか、逆切れされるっていうか、生活をだから今度は見られないように、うちには来させないようにして、忘れ物あっても取りに行っても、玄関にかけとくからっていう感じで生活を見せない。
別にその姪っ子さんが叩かれた跡があるとかそういうことではないんでしょ？
そういうことではないけど、ご飯を食べてないとか、
用意してないから食べさせない、食べさせてないってことですか？
そう、全部自分でしてるとか、何もしてくれない、言ってます。だから嫌いって、で帰りたくないが強くなってきてて、キッズ携帯持ってるんですけど、私とおばあちゃんの携帯番号を消して連絡取れないようにされたりして、干渉されたくないみたいな、もう逆切れに走ってるので、6ヶ月ぐらい前かな、からすごい胃腸炎を起こしたりとかすごいしてて、変だねって、学校生活が大変なのかなと思ってたら、そのママに彼氏ができて、私たちも気づかなかったんですけど、仕事だから大変だからと思って預かってたら、もう休みの日も子供の面倒見ないで自分に走ってる。軽く遠回しに言ったんだけど、そしたらもう、私が遊んでると思ってるって言って逆切れして、私たちにメイクを合わせなかったりとか、夜勤あるから頼んだりしなきゃいけないのに、2ヶ月ぐらい前かな、電話番号消されたのは。そしたら子供が、どうやったら私たちと連絡取れるかって言って、コンビニに行ったりとか公衆電話探したりとか一人でしてるみたいで。
電話番号はどうしてるんですか？覚えてるんですか？
メモ持たせてて、何度も持たせてるんだけど、まあ捨てられたりとかしてて、でもまあ最後の一つを持ってたみたいで、その時は、でももうそれも捨てられたから、もうそれも諦めて、
じゃあ
手紙の出し方とか教えたので、そしたらハガキが来たりとか、助けてって、私たちが面倒を見てもいいけど。
で、まあ、ご兄弟でしょ、
はい、
あなたとね。そしたら、はい、で、お母さんもお父さんもまだ若いじゃないですか、70と65だったら。
はい。
お父さん、お母さん、それからあなた、そして妹さん、その姪っ子さん含めて。
やりました。一人、ここに、一人一人で。そしたら、彼氏と同棲するっていうことで勝手に進めてたので、子供は連れていけないよって、ご挨拶に来ないとちゃんときちんと一緒に暮らしますって、その彼がね、安心できないって言って、ご挨拶にじゃあ来てくるように言ってって言ったら、なんで結婚するわけじゃないのにご挨拶に来ないといけないのみたいな。
子供も連れて同棲しようとしてるわけですか。
そうです。
じゃあその妹さんは子供は自分で育てたい、だけど彼氏とも一緒にいたいってことですか。
でも私たちからしたらきちんと育ててない、私たちに反発して、その自分で連れて帰った時も子供を置いて夜勤に行ってるんですよ。で子供が泣いて電話かけてきて、私一人で朝ごはん食べて学校に行かなきゃいけないって、そんな生活してたのって、こういうふうに言いなさいって言われて、子供もいいことしか言わなくて来てたんだけど、でも最近もう帰りたくないって泣いたんですね、うちに久しぶりに来た時に、私たちも助けてあげたいし、でも母親と暮らすのが一番なんだろうしって、
彼氏ができたのは何ヶ月前ですか。
6ヶ月ぐらい前だと思います。で今はちょっと円形脱毛症出てるんですね、
その8歳のお子さんが。
はい、どうやって助けてあげたらいいんだろうって、
妹さんとこういうふうに仲が悪くなったっていうか喧嘩したのは、
本当に言い合ったのは2ヶ月ぐらい前で、その前はずっと黙ってたんですけど、軽く言っただけなんですね。ただ夏休みの予定教えてねって、週に3回ぐらいは学童に預けてくれないっていうふうに言ったことがきっかけで怒ったんですよ。早く言ってよって、お金もかかるしって、助けてあげなきゃいけないのか、でも母親と一番暮らすのが一番いいだろうし、どうしたらいいのかなっていうのが、どういうふうにしたらいいんだろうっていうのが相談なんですよ。
ああ、なるほどね。それでも妹さんにはまだ言えてないんですね。
おばあちゃんがちょっと言ってくれるようになって、そしたらやっぱりかわいそうかもしれないっていう気持ちになってくれてきてるみたいなんですけど、やっぱり夜勤置いていってるので、まあ、話すことが一番なんでしょうけど、
回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。
これはなかなか難しい問題だなと思ってお聞きしてたんですが、端的に何が難しいかっていうと、何かこの問題をうまく持っていこうと思ってお姉さんであるあなたが妹さんに言ってしまうと、かえって少なくとも短期的にはなんか関係がおかしくなっちゃったりとか、その8歳の姪っ子さんにハレーションがいっちゃうと、いうことが想像できるからすごく難しいですよね。
そうですね、
だから それを考えると、一つの方法はあまり表でそういうなんとかしようって動くんじゃなくて、これまでやってきたように陰でっていうと言葉ちょっと語弊があるけれども支えるっていうのかな、姪っ子さんを。で、そういうやり方が一つ。でもそうは言っても、彼女、姪っ子さんがね、本当にもうどうしようもなく辛い状況だったら、それではもうちょっとダメだと。そういうことですよね。これ簡単じゃないんだけど、制度としては根本的に変える方法がなくはない。で、ただそれは実現できるかどうかはまた別なんですよね。つまり、本当に例えば、親が子供を、いわゆるドメスティックバイオレンス、暴力振るったりとか、時々ひどい事件がね、刑事件になるような話があるけども、そういう時はもう直ちに介入して、あなたはもう親の資格がないよっていう対応しなきゃいけないじゃないですか。それは親権喪失の申し立てとかね、それから親権停止の申し立てっていう制度が、まあ、民法なんですけどあるんです。で、ただそれは誰かが言えばすぐそうなるわけではなくて、まあ結構厳しい事実がないといけないんですよね。
あとやっぱり今本人が言えないんですよね。
いやいや、それはあなたが言えるの。申し立て人の中に親族っていうのが入ってるんですよ。で、あなたお姉さんだから間違いなく親族ですよね。
はい。
だから申し立ての資格はあるんだけれども、虐待やまたは悪意の域があるなんていうことがないといけないから、今の話は虐待とまでは言えないかもしれないですよね。で、それ今は喪失の方ね。で、停止の方は、親権の行使が不適当であることによりこの利益を害するときっていうふうな規定があるんですよ。で、それに当たらないと停止もできない。で、停止しちゃうと、これ離婚されてるから親権者は妹さん、お母さん一人でしょ？
はい。
で、そうすると親権者いなくなっちゃうから、未成年の後見人っていうのを選ばなきゃいけなくなるんです。で、まあ、後見人候補者として、お姉さんである、まあ、おばさんであるっていうかな、子供から見ると。あなたはなってもいいわけだけど、はい、まあ、そういう手続きでね、道がゼロではないんだけど、
はい、
まあ、そんなことを始めちゃうと、一旦、あなたと妹さんは、 関係は当然悪くなりますよね。
うん、
あんたは親失格だってあなたが申し立てて、
そういうのはだから避けたいです、
うん、いうわけだから、それはまた大変で、そういう関係になった時にますます姪っ子さんがあなたやあなたのお母さんおばあさんねを頼れなくなっちゃうよね、きっと。
うんうん、そうですね。
で、それも本当に逆に姪っ子さんにかわいそうだから、まあ、簡単にできないよねっていうことがあって、それで、うん、悩ましい問題ですねっていう最初の話になるんですよ。で、ただ本当にどうしようもないときはそういう方法もありますよってことは頭に入れといてくださいね。
はい、うん、母親にこうなんか目覚めさせる方法ってないですかね。なんか
お母さんはお母さんの方できっとなんか言い分があるんですよ。あの、例えば彼氏作っちゃったって言ったって、それはまあ今30歳って言ったっけ、妹さん。
はい。
で、30歳の彼女が彼氏作っても全然おかしくないもんね。
うん、そうですね、うん、はい。
で、それはそれ自体を周りが責めてもあんまり意味がないじゃないですか。
うん、
彼氏ができても、
責めてないです。
ね。でもそういうふうに取られちゃう可能性があったりするし、
うん、あ、そうですね、うん。
そこを言い方間違えると何がいけないのって話になってもつまらないから、その向こうの立場も考えてこの話しないといけなくて、
はい、
で、妹さんは妹さんで、離婚されてお子さん育てて懸命に看護師として働いて、
はい、
いっぱいいっぱいなのかもしれないですよね。
そうですね。
厳しい状況の中でね、
はい、
で、
はい、
そうすると結果子供から見て苦しいことでも親は親として精一杯やってるのかもしれないっていうことがあるじゃないですか。だからその辺をなんか、いや、それは分かってんだけど、子供が辛いって言ってるよっていうことをうまく伝えられるといいですよね。
うん、そうですね。うん、
だからそれを向こうにしてみると、はい、なんか外野席から好きなこと言ってるみたいな感じで、子供大事にしなさいみたいに受け取られちゃうと、つまんないこう反発があるから、そこの言い方だろうと思うんですね。分かってるけど、子供はちょっとこういうこと感じてるみたいだよみたいな伝え方ができるといいなと思うんですが、本当だったらやっぱりね、うん、母親と一緒に仲良く住むのが一番いいと思うからってさっきからおっしゃってるから、でそれが一番きっと、ね、
だからどこまで入り込んだらいいんだろうっていうのもすごい思ってたし、う
ん、あなたのいらっしゃるあのご両親と住んでいらっしゃるところと妹さんの家ってのは近いんですか？
はい、あの5ヶ月ぐらい前からちょっと1時間ぐらい離れた距離になってしまって、
そうするとなかなか8歳のお子さんが気楽に来るってわけにいかないですね。
そうなんですね。だから公衆電話探したりとか、うん、なんかその連絡取る手段をいろいろ探したりしてたみたいで、うん、この2週間ぐらいは、うんうん、そのもうピークに達したみたいで、うん、それで私たちも本当、まあ、助け求めてるのに本当にこのまま見守ってるだけでいいのかなっていうのがすごい思ってきて、
うん、まずは一遍彼女の休み時にもお母さんと あなたたち姉妹3人でね、あなたのことを責めてるわけじゃないけど、その姪っ子さんがね、いろいろ感じてるようだから、なんとかそのこちらでできることをさせてほしいっていうふうに腹割って話し合ったのが一番必要かな。
そうですね、やっぱりそこですよね。うん、
そこだね。で、別に口出すつもりもないし、そこは誤解されなければいいわけですよ。口出すつもりもないし、あなたたち親子が二人でうまくやっていけるのが一番いいと思ってるので、その彼女がね、姪っ子さんが来た時にいろいろやっぱり言うから、これは告げ口とかじゃなくて辛いっていうことを言うから、できることはしたいと思うと。そういうふうに受け取ってもらいたいっていうあなたの本音をね、伝えてるのがいいんじゃないかな。
ああ、わかりました。
うん、はい、それをダメじゃないっていうふうに取られないように言うっていうのがすごくキーのような気がします。で、あなたは大変なのだって大変ですよね、おそらく子供を抱えて看護師さんやって、はい、一生懸命私だってやってるのよって絶対気持ちはありますよ、実際そうだと思うし。
だと思います。
で、そこは分かってるし、あなたたち親子は本当二人でうまくいくのがベストだと思ってるけど、今子供が辛いこともあるようだから、そこで何か手助けさせてくれと。
言い方ですね、やっぱり。
うん、で、それでもともと仲が悪かった姉妹でもないということだから、そこのこっちの本音を伝えて、お母さんを交えて、いや、あなたのことは認めてるけども、そういうレベルで何か、サポートさせてもらえたらなっていうことだっていう気持ちをね、ちょっと本音で話してみるっていうのは、まずやることのような気がしますよね。
勉強になりました。
はい。
頑張ってらっしゃる妹さんだと思いますよ。今、本当大変なんだもん。すいません。
とても勉強になりました。
はい。ごめんください。
はい。